本日の聖書箇所は、コリント人への手紙第2、13章5節から9節です。ではお読みします。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか？あなた方がそれに不適格であれば別です。しかし、私たちは不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の適格であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不適格のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。私たちは自分は弱くても、あなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。アメン。それでは今日は、バトラー・ヒロカさんに、最高のギフトと題してお話ししていただいて分かち合いなのかな。
今日話したい箇所のは、実は私はなんかデボーションで出てきた箇所で、ですごく胸に刺さった箇所だったので、ぜひ皆さんと、シェアしたいなっていうか話できたらなと思った箇所だったんです。で、まず最初に言いたいことはっていうか聞きたいことは、最近自分の思考パターンを考える時間を持ったことがありますかっていうこと。で、私はすごいこの、まあ、みんなご存知だと思うんですけど、この2年間、本当にいろいろ考える時間を与えられて、もうすごくいろいろ考えました。で、まあ、思考パターンっていうのは、まあ、ぐるぐると繰り返し同じ思考が同じ感情を生み出すっていうことと、まあ、その結果、習慣的な行動を生み出している。で、それは何かっていう、そのパターンを理解するには、やっぱり心の奥深いところに眠っていた感情というものだったり、思いというものを、記憶を掘り起こして見直し、自問自答する必要があると思うんですね。で、それが、なぜその自分がこういう行動をしているかっていうのは何が過去にあったのかとか、で、そこから自分は何を学んだから今のような行動パターンだったり思考のパターンになったのかっていうのを、時間をかけて自分で考える必要があるっていうふうに私は思ったんですね。で、まあ、全ての思考パターンは悪いわけではなくて、その中にはもちろん生涯磨き上げて優れたものになることもあります。で、自分のモチーフを作り出したパターンを意識する能力っていうのは、神からいただいた、まあ一つの最高のギフトって私は思ってて、で、良くないパターンが完全になることは、まあないかもしれないけど、まあそれでも、パターンを意識して、そこからその人生を、自分の人生を支配する力を奪うっていうか、そういう、なんていうんですかね、良くないエネルギーっていうものから、自分を遠のいて、なんていうのかな、もっと平安に生きる生き方に近づくっていうことは可能だと私は思ってます。で、その中で、まあ、悪いパターンっていうことを認識しなければいけない。で、昔に過去に恥とか痛み、恥ずかしさを感じた場面を覚えてますか、自分の中で。で、それにより自分自身の見方がどう変わったのか。まあ、パターンの根源を認識する。それには気づくことがとても大切で、気づくってことは、やっぱり自分の心を柔らかくしておいて、神のメッセージだったり、御言葉を聞き、そして、自分のその良くない考え方だったりすることを改める必要があると思うんですね。で、不健康なパターンを認識して、それに対する、まあ、防御策を、講じる必要があると私は思ってます。で、神の御前にあって、自分のそれにはどうするかっていうと、自分のその弱さっていうものをさらけ出す。 ああ、私はこういうところからこういう思考回路になったんだっていうのを、もちろんたまっていうか、その中には辛くて、認めたくない部分もあると思うし、見たくない部分とかもあると思うんですね。でも、 その人生を否定的な力から解放されるにはやっぱり神の介入が必要で、で神様は必ずあなたの2を、ここは詩編の55、2なんですけど、22なんですけど、あなたの2を主に委ねよ。主はあなたを支えられる。主は正しい人の動かされるのを決して許さないって言っていらっしゃるほど、まあ、その自分に、神様は、ぜひ私に来てくださいと。そうすれば、で、正しく生きようとしている人は必ず、導いてくださるというふうにおっしゃっていると、私はその自分の経験から思いました。で、自分一人でそういうことに戦わなくていいっていうことを私たちは理解する必要があると思ってて、で、これはピリピ人への手紙の4章9なんですけど、あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことはこれを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいますであろう。だから、神様は必ず自分のそういうところを打ち明けて、委ねれば私たち共にいてくださるというふうに、思うし、私もすごいいろんな経験をしてきました。そういう。皆さんもそうかなと思うんだけど。で、そこには神の完璧なご計画と御心があるっていうことを、自分たちで覚えるべきだし、で、喜び、平和、愛に満ちたご計画であって、決して私たちを滅びさそうとか、苦しめようというふうな、なんていうのかな、ご計画ではないということを、にし、あの、理解する必要があると思います。まあ、それには、その、いろんな試練を私たちに与えてくれて、自分の、悪い思考パターンだったり、行動だったりすること、行動だったりを気づかせてくれるのが神様であって、そこにはやっぱり神様のご計画があるって思います。で、まあ私が言いたいのは、神を信じて生きるっていうこと、まあそれこそが私たちに与えられて最高のギフトかなって思ってて、で、それはやっぱり神様に私たちが心を、委ねる。自分たちも、神様を第一に置いて生きるというふうに宣言して、神様に自分たちが委ねなければ、その最高のギフトを受け入れることもできないと思います。まあ、以上、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。なんか言いかけた。
いや、どうぞ。
どうぞ。なんか。
いや、だから、ここに言ってる、やっぱりその、自分自身を試し、吟味しなさいって言ってるってことは、その、時々立ち止まって自分の行動とか思考とかっていうのを考えるべきだって言われてるんですよね。で、不適切であれば、それを突き進まずに、悟るように、っていうふうなことですね、ここの箇所は。だから私はすごく、常に自分が正しいと思うんではなく、やっぱり神様に、自分の思考、パターンが間違ってないか、常にそれを吟味する必要があるって私は思ってて、それで、だから、その、どんな行いを悪い悪をもう行わないように神に祈ってます。まあ、これは、コリントの人たちに、まあ、願ったことなんですけど、適切でなければやっぱり改めるっていうのが、その繰り返し繰り返しだと思うんですね。で、自分は弱くても神様は強くしてくれるし、で、それを喜んでも受け入れなさいっていうことだと思うんですよ。でも、それを、なんかこう、例えば、自分が弱いってところを、こう、心の奥にしまっておいて出さなければ、間違った方向に行く可能性もあって、なんか本当に私は過去のこの2年間、本当にいろいろ考えさせられて、そういうことを。で、私は神様に、 そういう機会を本当に与えられたんだなってすごい思ってて、で、神様を、自分の人生の中心に置いて、やっぱり自分の見たくない部分も決していいところもなかったし、反省するところもいっぱいあったんだけれども、それは神様に毎回問い、取って、毎回質問するというか解いて、それでこれは正しい考え方なのかっていうことを毎回毎回神様と話し、こう直接にこう話してっていうか聞いてきたっていうか、まあそれが私を強くしてくださったっていうふうに、もう自分のそのこう経験を通して本当に感じたことだし思ったことだし、でそれを皆さんとすごい分かち合いたかったっていうか、皆さんも同じく神様にをその第一に思って進んでいただきたいし、ここに書いてあるように私たちはあなた方が完全な、私がこう上から目線みたいな感じになるんですけど、完全なものになることを祈っています。だから私と同じように神様を第一に置くことでいい方向に進むことを私も祈っているし、それをシェアできる、兄弟姉妹として与えてくださっていることも神様がすごい私は感謝だなとすごい思ってます。他のね、私クリスチャンの方の教会の礼拝に行くことがあって、そこで知り合った人に、私は旦那さんと結婚してるっていうのもあるけど、それ以前に私は英語で I'm married to God って言ったんですね。それがものすごい私衝撃的で、あ、そうか、私はその神様と結婚したっていう、神様についていくっていうふうに私はそれ誓ったんだから、神様を第一に人生を歩もうってすごい思ってて、なんかすごいここの心に刺さったっていうか、で私は本当に神様に自分のいろんなことを委ねてきて、自分の思考回路っていうか、そういうのを大丈夫だったかな、どうしてこんなになったのかなとか、どうしてこういうふうになったのかなって、すっごいもう時間かけて考えて、それで自分のこういう考え方改めなきゃいけないなっていう部分をすごい発見したっていうか、で私はこれからちょっと時間をかけてそこをこう直していきたいと思ってて、じゃないと同じことを自分を繰り返すと思うし、だからまあそういうのを、一緒に皆さんと、皆さんもやってみませんかっていうことで、ここの箇所を選びました。
はい、ありがとうございます。よく誤解があるのはね、悔い改めっていうと、なんか悪いことをした時にもうごめんなさいありませんっていう程度に思われることが、だからクリスチャンの中でも多いと思うんですけど、方向転換っていう言い方はするよね。だから方向転換っていうはっきりした言い方をするのは、実は自分がちょっとボケっとしてたかもしれないけど、宮内先生来るまでそういう表現は私は聞いたことなかったよね、実はね。でも、彼だけじゃなくて、今、最近 YouTube でアーサー・ホーランド先生のデイリーショートメッセージね、長いやつじゃん、1時間とか長いやつじゃなくて、毎日彼が短いメッセージをやってて、それがまあちょっと先生本人には失礼かもしれないけど、彼の時々ある毒々しさが全然ないんだよね。すごい、ショートメッセージから、だからすごいシンプルで、それが結構気に入ってんだけど、やっぱり彼も方向転換という言い方をやたらするっていう、要するに、ちょっと悪いことしました、罪を犯しました、もうやめますじゃなくて、どっちを、自分がどっちを向いてるか、自分自身を向いていないか、神様をちゃんと向いてるかっていうことだと思うよね。だから、今日の話のように、過去に何が起こったかって、これ これもなんかすげえ難しいのは、やっぱり性格を形成するのに、三つ子の魂100までって言葉があるね。だから3歳になるまでのこともすごい大事やし、そんな今更自分は記憶に残ってないし、コントロールできないんだけど、幸か不幸か自分たちは特定の親のもとで生まれてるっていうのがあって、それもある意味の神様の導きだったかもしれない。おそらくそうだね。ないと命が与えられないわけだからね。で、その後の自分の経験とか全部積み重なっての今の自分。で、まあ今日の話のように、やっぱり振り向いて、なんでこうなっちゃうんだ、なんでこうなったのか、不適格な部分があったら、やっぱり気づけばだけどね、直して、でも気づくのもやっぱり神様との日頃の対話がないとなかなか気づかないわけや。だからそれもまた積み重ね、結局方向転換の積み重ねっていうことなんだろうなとか思いました。他なんか皆さん何かありますでしょうか。
なんか最近ひろこさんと同じことずっとやってて、もう毎朝こう自分で牧草の時を持って自分の心が何を考えているのかやってるんだけれども、でだから全く同じことをやって
もう
る、
すごい。
そうだからね、今日話を聞いてね、おお同じことをやっている人がここにいると思って、
そう。
そうだからそこで自分の心に何が浮かんで何にこだわっているんだろうっていうふうな、でもそのこだわっているのは自分ではないっていうふうなね、こだわっているのは本来の自分ではなくて、こだわっている自分のようだねと思うのやっているんだけど、だから興味がすごいよくあって、だから、ということは同じことをやっているっていうことは、うちの教会それやんなさいって神様が、言っているだろうなと思って、そういうふうな方向に行きなさいって言ってるところが。で、やっぱりその、私前から思う、前一回言ったことがあるんだけど、自分で何を大事にしてますかっていうふうに言われたときに、罪の告白を大事にしているっていうふうにね、前なんか先生に、みんなに質問があったときに、自分の心にあることを、こういう悪いことをしましたじゃなくて、私は今こういうふうに考えていますっていうふうなことを、神様に告白していくっていうふうなことを、結構、大事にしてるんだけど、でもそれをもっとこちょっとこう踏み込んでやるって言った、だから今日そこにハグさんの話聞いて、今これをやるべきなんだなとか聞いてた、すごいよかった。
なんか私の中では、私は結構その同じ、まあこの年だっていうのもあるかもしれないけど、ある程度こう生活のリズムが確定すると、それを変えたくないみたいな働きがあって、それを神様に変えろって今言われてるんだけど、あれ？っていうか、でもそしたらどの部分は変えた方がいいのか、どの部分は続けたらいいのか、それともこれは勝手に自分でその神様が言われてるのを拒否してるのか、なんかよくわからなくて、すごく。それで、なんかもう、いつもこう、神様と話をしながら、自分の不適切、これは不適切な部分ですかとか、これは変えた方がいいですかとか、で、どうして私はこういう考え方になったのかなとか、すんごい考えるのね。だから、まあ、私の場合はもう本当に、まあ皆さんも見てわかると思うけど、もう全然その方向転換の時期なんですよ。だから余計なんか考えるというか、なんか教会としてもでも方向転換の時期だと思いませんか？
そうだと思
そう、だから、こうすれば、こうなればいい教会になるとかじゃなくて、もうよく自分たちの心の中を探って、自分たちを通してどういう教会になるべきか、神様が望んでいるかっていうふうなことで、それは世間から言っていい教会とかじゃないかもしれないけれども、反映してる教会とかね、じゃないかもしれないけど、よく自分たちの中で探って聞かなきゃいけないんだろうなと思う。
自分はこのままずっとこうね、こう何年かだけど、でもそうだよね、一人一人ずつに何が できるかというか、そういう機会が与えられてるのかなですね。このなんかさ、私なんか英語のバースなんだけど、やっぱりそのテスト and evaluate って書いてあるんだけど、なんだろう、やっぱりそれも神様がそういうのを、そういうことを私たちにこう与えてくださるんだな。だからそういう機会というか、だからそれも神様からいただいたものかなと、なんか思います。だから私たちからやるんじゃなくて、やるんだけど、やっぱそれも神様から、まあそうしなさいじゃないけど、それをこう、なんか出して、なんか、プッシュじゃないけど、こう、考えさせてくださってるんだなっていうのも、やっぱりそれを神様からいただいたことだから、あ、そうかなと今、なんか、そう感じました。わかるかな？なんか、そう、なんか、自分じゃなくて、やっぱり神様が、プッシュじゃないけど、こう、じゃないと、こう、できないじゃん。だから、それもやっぱ神様、自分もそうだけど、神様が、そう、こう、示してくださってるというか、その、で、だから今日もこれはやっぱり神様から、こう、ひろこさんから、こう、神様通して、私たちにもその神様からいただいた言葉だから、ああ、なんか、そうなんだ、という、っていう感じ。だから、
なんかだから私もさっき言ったように継続、何もなんかそんなに起こらなければっていうか、何かこう神様からのこうサインみたいなものがなければ、継続するんでいいやみたいになっちゃいがちじゃない。 だけど実はそれが蓄積して後でぶつかることがあったりとかいろいろあって、なんかそれはなんかぶつかってわかるのか、それとも神様からそうやってこういうふうに機会を与えられて、ちょっと考えてみなさいって言われてやるのか、まあ、どっちかだと思うんだけど、できれば痛い目に遭う前に考えたいっていうか、自分、なんか私はそう思ったっていうか、まあどっちかの方法で多分与えられるんだろうけど、なんか人間ってそういうこう、何かこう、そういう、そう、なんていうのか、困難とか、いろいろに合わないと、方向転換しようとしないし、なんか、考えようともしないっていうか、なのかなって思ったんですね。もうなんかすごい、時々方向転換いっぱいさせ、しろって言われすぎて、なんか私もアップアップになっちゃうんだけど、もうね、だけど、もうするしかないっていう状況なんだけど、私は。だけど、まあ良かったなって私は思ってて、実は。なんかそれで気づかされたこといっぱいあるし。で、今、そういうチャンスが得ることができたから、これから希望を持てるっていうのもあるし。なので、まあ、いい箇所だなって、すっごい思いました。
その Q もすごいいいよね。なんか自分は弱くても、あなたが強ければ喜ぶ。
あなた方がね、
あなた
人々
方。
だ、人々だよ。
そう。
変わる。ね。なんか変
完全なものとか言われたら重いけどな。
わる。
完全にはなれないよ。
まあ、だからさっき言ったように、
シェアされてない。
シェアしてないね。
大丈夫。
自分の不適切な、そういう、まあ、例えば行動パターンだ、思考パターンっていうのは、完全に、から解放されることっていうのは難しいけれども、まあ、気づけば、そして神に委ねれば、それを、まあ、克服するじゃないけど、近いことはできるかなって私は思ってる。
ね、まあもちろん気づいた部分はね。
気づくってすっごい大切だよね、私は思うけど。気づかないと直せないし、何も。すっごい思いました。
他に何かありますか？
私もなんか、ひろこさんのすごい今日メッセージ、 なんか心に迫るというか、もう自分の思考パターンとか行動パターンっていうのも、もう先が読めるというか、もうすごい気づいてて、それを変えてください。やっぱり神様によって変えてもらわないと、なんだっけ、結局同じパターンに陥って、同じことの繰り返しっていうのがもう本当に、自分でもすごい分かってるんですけども、そして、さっきも、ちょっと誰かが言われた神様によって強めて、方向転換していただくということの、そこの気づいて、神様に祈って、あなたに委ねます。あなたが私に求められていることは何ですかっていうふうに祈るまでいつも行くんですけども、そこの、なんか、そこから変えていただく、そして、自分でも気づいていることを変えたいっていう、そこからの、なんか、ハードルがすごい高いんですよね。なんか、こう、いつもなんか、こう、気づいて祈って、こう、待ち望んで、そこで終わってしまう。で、神様が何を求められているのか、どっちに向いたらいいのか、っていうのも、いつもわかんない。何を、自分の行動、自分の考え、何を変えていいのか、どこから始めていいのかっていうのが分かんなくて、結局この年になってしまってるんですけども、なんか皆さんそこで神様の求められてることを聞き分けるだとか、その変える勇気っていうのに対して、変える勇気と労力、それはどういうふうにされてるのかなってちょっと、ふと思ったんですけども。
私も聞きたい。
どういうふうにしてるか。
どういうふうに、ちょっと、いつも私はそこで立ち止まってしまって、結局同じことをずっとこう、怠惰に繰り返してるだけなので。
時と場合によるから難しいけど、この間、誰だったっけ？土屋先生だから、自制って言葉を使ったよね。あれは大きいと思う。なんか、こうしちゃえとか思う瞬間ってあるじゃん。まあ、ええわとか。そこをなんか、自分で自分にそれに気づいてコントロールできるかっていう、その分かれ道みたいな、あるよね。それなんか、どの場面にもそれが当てはまるとは限らんけど、でも、自制するっていうのは結局、例えばなんか、自分で言わんで言うことを言っちゃうとか、あと、やらなくていい無駄な行動に移っちゃうとか、例えば、衝動買いにしてもそうやし、今日ビール飲むつもりなかったけど、一本ぐらいええかとか、結局、わし一本で終わることねえから3、4本飲むこと多いんやけど、でも、最初の一本我慢したらその日はゼロだったりするわけよね。例えばやね。あと、人に何かをする、何かを言うっていう時も、本当にそこに愛があるかとか、そこを自分の感情だけに走ってないかとか、立ち止まるだよ。やっぱり、立ち止まる。立ち止まることが自制につながる。まあだから、すべての場面でそれが、当てはまるわけじゃないけどね。でも、それが第一歩かなとか思うことは最近、多い。っていうのと、この感情は自分を守ろうとしてるのか、それとも、他の人を守ろうとしてるのかとかね。なんか、自分が嫌な思いしたくないからかとか、自分がマウント取りたいからかとか、そのいちいち立ち止まって考える暇ない時あるんだけど、でもやっぱり立ち止まれる時はやっぱりそうしたいなとか思うことが多い。
心がけるって。
そうだね。だから、まあ、これね、全然違うパターン。なんだけど、最近すごい気をつけてることは、真夜中とか朝早くとか変な時間に目が覚めても寝れねえと思ってもスマホに手出さない。寝る前もなかなか寝れないなってスマホでなんか、なんていうか結局そこで我慢して祈るわけね。そんなスマホとか見てね、時間すぐなくなるじゃん。何が書いてるか、どんなニュースかによっては、自分の人生と全然関係ないことでも感情的なことになったりね。すんげえ時間の無駄が多いと思うんだけど。 あとなんか誰々からメールの返事来てねえかなとか、そういうのを見ても、その日時じゃなくてもいいわけよ、よくよく考えたら。その日の持った後の方でも良かったりするわけじゃん。下手すら2、3日後でもいい話かもしれない。でもやっぱり目の前にこういう便利なものがあると手出しちゃったりする。で、その内容によってはそれはもう眠いはずなのになんか感情的になって興奮したりして、ほんでまた寝つき悪くない。すんげえもう悪循環かなと思って、最近はそこにすんごい気をつけてて、こんなことでまた10分20分、またはもっと時間潰す暇があったら、せめて祈る 5分でもいいからっていうのは心がけるようにはしてるかなっていう。それで何か神様から言われたとかじゃないんだけど、やっぱりそれも積み重ねで、ね、よくその宮内先生も、ね、他の先生もだけど、神様の声ってすんごい人間には聞き取れないぐらいの小さい声だったりするっていうのと、悪魔の声と似てるかもしれないっていうのと、だからそれを、まあ今日の話じゃないけど、自分自身を吟味するっていうことにもつながると思うのね。それを本当に自分が聞けてるかって、なんで聞けてないかで結局自分が一番騒いでる。周りのことに、世の中に、のようなことに動かされてる自分が一番神様のことを遮ってるかもしれないから、やっぱり立ち止まるとか自制するとか、心を静めるとすごい大事。いつもできてねえよ、それはっきり。もちろん。だけどやっぱりそれを積み重ねかな、それもやっぱり。やっぱ特訓だと思うよね、クリスチャンでいること、死ぬまで。死ぬまで特訓で、はい、洗礼を受けた、もう神様に全部委ねれます。そんなことだったらみんな楽なわけだから。そうじゃないから、そういうなんか、常に学ぶ、常に特訓させられるっていう、ある意味の試練を神様から与えられてるかなとか、思うけどね。本当で5分、10分でも、こうしようという意思は大事かなと最近すごい思っています。これ特効薬ないと思うよ。こうすればいい方法論じゃないから、いつも自分が今日の話みたいに神様の方にね、向くかどうかっていう話で、死ぬまで続く課題だからね、これ。
でも向いたら必ず語りかけてくださるし、で、
でも、
私、
そこを聞き取れない弱さが時々あるか
確
ら、
かに、だから、
そうなんよ。だから、人間の時間でさ、
わかる、すごくわかる。
なんで今答えてくれないのってあるじゃん。それはでも神様の時間と違ってさ、そこなんよね。だから、うちらにももちろん忍耐が必要だし、やっぱり神様に委ねるってことは絶対忍耐ついてくるじゃん。だって自分らのタイミングで動いてくれる神様なんかいらないわけだし、そんなどうにでもなる神様っていうのはそこなんよね、と思うよね、すごい。
まあ自分
なん
の、
かよく知力を尽くして、知力を尽くして神に尽くせとか、知力とか忍耐が一切なくて、もうその場の感情でもういいや、もうなんかよくわかりません、神様、みたいな感じになって、こう、もう自分で動いちゃうから、なんか、知性っていうのもすごい必要だなと思うし、もちろん忍耐もすごい必要で、そこがなんか、そこからの、そうですね、ハードルっていうのが私にはもういつもすごく高いです。
いや、みんなそういうことあると思うし、日常的にあると思うけど、でもやっぱり一歩立ち止まって振り返ったら結局自己中心になってるだけなんでね、多分そういう時って。やっぱり自分が自分がっていう、そうなってる時だと思う。自分自身はそう思うね、なんか。結局なんか自分中心になりがちだから、人間って。だからそこでも極端な話、神様の方を向いてないってことは罪なわけじゃん、それ自体が。それ毎日の、それこそさっきの方向転換というか悔い改めの繰り返しだなと思うかなとか思いますけど。
なんかね、その私なんだけど、私とかだと、そのなんか私ってさ、どっちかっていうとカットしやすいタイプなのね。で、そうするとさ、そ
ここ
の、
みんなそうじゃねえか。
そう、カットしやすいのよ。それでね、なんかこう、カットするじゃない。でもそれってさ、何かさ、こう自分が 怒っているとかって言って本来の自分ではなくて何かに引っかかっちゃって自分の心の中に何かに引っかかっちゃってそれをこうパッと掴んでそれでそのグーにしてそれでこれに対してこうね反応しているっていう感じが自分ですごいするのね。でそれをこう、ね、握りしめてそれで苦しいんだよね自分の握りしめていることが。だからそういうの苦しいからねかこうそういう時ってやっぱり今みたいに客観的に自分を見るんだけれども、で、これ握りしめていく。じゃあ、握りしめないようにしてください、神様って言うんじゃなくて、で、もうこれはなかったことにしてくださいとかいう感じで、こう、抑えるんじゃなくて、握りしめてますっていう感じで、それでもうなんか、これ、話したいですっていうふうな感じで、で、もうそのまま握りしめてる自分を見つめて、それでこう、その体が反応して興奮してるじゃない。それ違うんだよね、自分の中で。神様といる状態じゃない。だからこう話して、で、もうそれこそね、なんかこう、なんかこう、手、グーからパーにしますって、それで。で、よく、英語とかでさ、フレーズとかでね、両方とかだけど、清めてくださいとか、洗い流してくださいとか言うでしょ。だから、今私を清めて、この握りしめてるものをね、洗い流してくださいって言って、で、こう、そういうふうにやってこう、もう流れていくっていうことを想像しているとね、なんかね、なんかそこがこう薄くなってくるのを待つっていう感じで、やってて、そういう体がそれにビビビビって反応しないっていうところになるので、なんか抑え込むんじゃなくて、それを待つっていうのをよくやるんだけれども、だから、プレイスでやる、清めてください、洗い流してくださいっていうのって正解なんだなと思う。
そういうのもさ、なんか罪からっていうふうに、それだけで捉えちゃうこと多いけど、そうじゃなくて、なんていうか、
言ったけど、罪っていうのは、やっぱり自分の物事、自分を、中心にして人とか物事を解釈するっていうことが罪だから、それを握りしめちゃってこうビーって反応してるわけじゃない。だから、そこで清めていく。それ自体をこう埋め込んでこうさなかったりするんじゃなくて、だからそういう意味では立ち止まってる。
手放さなきゃいけないものをいつまでも握ってるってやつね。たくさんあるな。ね、今日の話、ちょっと今のところと流れがちょっと変わるかもしれないけど、昭和に育った人って、特に日本の昭和って、親から褒められて育ってないじゃん。基本的にね。だから、こっちで育った人のような自信がないんだよね。自分も別に、うちの両親、クリスチャンというか、あんまりね、やっぱり普通の昭和の親でそんなに褒められた記憶がなくて、だからアビューシブじゃなかったよ、全然。もう親父は絶対顔は叩かなかったから、ケツしか叩かないっていう、もう、気持ちで絶対に顔は叩かない。牧師先生にはビンタ何回か食らったけど、だけど、うちの親父は絶対顔は手出さない。そんな、暴言もね、そういうなんかよく周りの友達とかが言われて、死ねえとか、生まれてこんでよかったのになんかで絶対言わなかったから、そういうアビューシブなことは絶対なけど、なんか時々やっぱりその時代の親だから褒めないわけ。全然ね、何やってもね。で、自分はだから16でアメリカ来て、高校は白人様みたいなテネシー州のど真ん中で、もちろん差別はされる。で、今度大学行って、州立大学やから1万、2万もいなかったら結構人数多かったけど、今度は白人だけじゃない、黒人にも差別される、そういう中で来たら、なんか、自分自身を否定するようなところで、日本はそうでも、日本はね、今度は別でね、教会行ってたから周りの幼稚園の子にいじめられてたっていうのがあって、なんか小さい頃からずっとなんか、常に周りには自分のことを否定する人たちがいたっていうのがあって、なんか、そういうのが、なんか自分でいろんな部分で、もちろん自信過剰の部分もあるけど、なんかもっと自信持ってもいいんじゃねえかなって思うところもあるけど、なかなか自信が持てないっていうね。そういう、なんでそういうふうに自分がそうなったか分かってるんだけど、 なんかそのさっきの手放せてない部分がもしかしたらあるのかなとか思ったり、いろいろ考えるよね。だからどうなんだろう、これももしかしたら死ぬまでの課題かもしれないし、まあでも自分で直そうとするとダメだからね。やっぱりそこも神様に全部お渡しするっていうか、そういう、それもまた積み重ねなんかなとか思ったりもするよね。まあみんな多かれ少なかれ似たようなパターンは違うだろうけど、さっきの話でね、性格形成、人格形成していく中で、いいことばかりで良くない部分もあるわけで。だから何が言いたいんだろうな。やっぱり何を手放すべきかっていうのをやっぱり祈りながら見つけてもらうっていうことなのかなとか思ったりもします。まあそういうことです。なんか人それぞれ些細なことと思えるかもしれないけど、それがすごいネックになってて、でも明確じゃないから手放しきれてないっていう、結局今日の話に戻るけど、吟味する中で祈り繰り返して吟味していくってことなのかなと聞いてて思いました。なんか言いかけてた。まあ、さっきの教会の話に戻すと、これずっと何年も言ってて、これもなかなかずっと答えは出ないことかもしれないけど、うちらの教会がどんな教会であるかっていうのをみんなが説明できる教会になりたい。今は説明できることあっても一致してないかもしれないし、普通の教会じゃないと、何が普通か分からんけどさ、まあ巷にある教会じゃないじゃん。それを本当にみんなが求めてるかどうか知らないし、さっきの話だとそこにこだわるべきじゃないのかもしれないというのはそもそも感じるし、だからそれにはやっぱり今日の話の中に常に集まる人一人一人が祈りの中に生きていくっていう、それで聖霊様に導いてもらうっていうことで、そういう人たちが集まった教会でないと、やっぱり方向性も出てこないかなと思う。だから普通教会ってこうだよねっていうのに、もうこだわらなくて済むようにさせてもらった7年間かもしれないし、8年間もそろそろ。そうね、そういう、そういうとこから、うちらはこういう教会っていうのを神様と一緒に築き上げていくってことが必要なのかなとか。普通はこうでしょ、ああでしょ。普通なことやってねえんだからどうせうちらはっていう。
そこがいいところなん
だから、だけど、やっぱり、さっきのね、この教会の方向転換のやっぱり、一つはやっぱり外に向けて出てないよなっていう、内側だけでわそわそやってるから、そろそろそれも、決してね、そのように、さっき、いつもね、みんなで言ってるように人数増やそうって話じゃなくて、またアーサー先生の話を出すけど、彼が前回ニューヨーク来た時に、前座がすごかったね。前座って失礼だけど、まあ、ミュージシャン、日本からね、そのプロモーター、イベント屋みたいな人もついてきて、ミュージシャンがたくさんやってたわけ。なんか、アーサー先生は自分の出番まで外散歩してんだよ。ほ いで、そろそろ帰ってきてもらわないと困るな、とか思って、外、回ったね、教会の前に。あっちから歩いてくるじゃん。ほいで、なんか、20分ぐらい立ち話したのかな。なんかやっぱりその時は確かにそうやなと思ったのは、すごい今自分のヒントに、教会としてのヒントになると思うんだけど、彼が言ってたのはやっぱりみんな自分とこの教会が可愛くて人数増やそうとしてっていう。だから、田辺君のとこどうか知んないけど、日本語教会だからって言って日本人ばっかり目を向けると神様それ望んでるかどうかわかんないよって言ったらしてて。こうやってマンハッタンなんか立ってて、周り見てみなって、全員がクリスチャンじゃないでしょ。そうですよね。ここに失われた魂たくさんいるだろうって言われて。ああ、確かにそうだっていう話だね。で、友達でも日本人じゃない友達たくさんいるでしょうって言われて、います、います。そういう人たちにもやっぱり伝えるかどうか、まあ、伝道っていう形かどうかは別として、神様のに愛されたものとして、そういう人たちにも神様の愛を分けていかなきゃいけないんだよっていう話。 まあ、分かっちゃいるんだけど、そういうふうにはっきり言われたら、やっぱり再確認できるようなと思って、その時にね。だからそれをどうしていくか、自分では具体的なものはないんだけど、やっぱりご近所さんに親切にするとかさ、何かあった時に声かけるとか、些細なことでもいいけど、それもやっぱり積み重ねていくことによって、なんであいつはこんなに優しいんだろうと思ってもらったら、ある意味手柄っていうか、神様に対する、プラスなわけじゃん。そこで、ああ、あいつクリスチャンなんだねって分かってもらったらもっといいわけだし、そういうことの繰り返しっていうのも大事なんかなってすごい思って、なんか喫茶なんかでも、前はお客さんと喧嘩話とかしてたけど、今はそれこそ立ち止まって、一瞬でも祈って、このお客さんにどういう言葉をかけてあげればいいのかって考えるとか言うじゃん、彼もね。そういうことだと思うんだよね。だから、教会が大きくなるならないっていうのももちろん大事だけど、じゃあうちらはこの世の中でどうなのかっていう、シャバでどうなのかっていう話かなっていう。それが、で、積み重なって、もしも神様が御心でこの教会をこういうふうに持っていこう。ね、今の人数でもいいかもしれないし、もうちょっと人数増やそうとか、神様の御心であればね、そういうふうに動くっていう、まあ、そういうのも、神様がどうされるのかっていうのも、そういう部分も吟味していくっていうか、そういうことも繰り返していかなきゃいけないのかなとか、まあ、今、いろんな話聞いて、いろんなことを思い出して感じたわけです。
ちょっと話がね、長くなるかもしれないけど、一つ私ちょっとここで証をさせてもらいたいんだけど、高穂のね、教会があった時に、子供の話の時があったでしょ。で、私はその頃、うちの子供がすごく小さくて、ちょうど対象になる年齢だったのね。だからよくそこで、子供たちのその、時間に5分か10分程度でいいからお話ししてくださいっていうふうに言われてたのね。でも自分の心の中ではその神様に対してまだこう疑いもあったし、なんか自分の心に入ってきてなくて、それがものすごい私にとってストレスだったのね。苦痛というか。それがあって申し訳ないけど、この高穂の教会から出なければいけない時に、私も距離を置いたのね。申し訳ない、本当に。でも、それはもう自分が、もうなんかこんなに自分、神様信じてないし、自分の神様との関係もできてないのに、偉そうに話できないみたいな、なんか自分に対してすごい葛藤するものがあって、で、他の教会はどうなんだろうっていうふうな思いがあって、いろんな教会にこう見に行ったとかしてね。で、今回でも、こうやって、戻る機会があって、それによって私はすごいいろいろ救われたし、その時はもう、人のに自分、神様の話を語るとか、子供に話すとかっていうのが、もう苦痛で仕方なかったの。ストレスで。でも今は逆に、話したくて仕方ないっていうのがあって、だから、なんて言うんだろう、神様が時期、与えられてか帰ってきたっていうのはすごい実感してるし、で、今のその2年間の私の経験を通して、もしできれば似たような経験をされてる方がいたら私は助けてあげたいと思ってて、それでその話の中で、実はこういう教会があるんだよっていう話ができたらいいなって私はすごく思ってるのね。だから、その神様って一人一人になんかこうできることっていうのを多分与えられると思うから、もし私がそういう機会を神様がくださったら、ぜひそういう形でその伝えることができたらなって今思ってるのね。だからきっとなんか、例えばそのヒサさんにさ、そうやって神あのアーサー牧師を通してちょっと語りかけられたっていうこともあるから、それいろいろ思ったっていうのもあるし、きっと何らかの形で奉仕できる形っていうかのはあると思うんで、そのだからこそこのみんながここの教会に集められてきたと思うから、私はなんかで一人一人またできるんじゃないかなってすごい思ってます。
本当ね、本人とか周りが気づいてるかどうか別として、神様って絶対何かの賜物を与えてくれてると思うね。それが目立つものじゃないかもしれないし、目立つものかもしれないし、それぞれやと思うけど、それも個々の箇所やと思うわけ。自分自身を吟味するっていうのは、今日の箇所とちょっと違うけど、真理のためなら何でもできるってことやね。祈りの中で自分に与えられた賜物は何かっていうのを吟味するのもすごい必要やと思うわけ。で、それを、多くの教会は、その賜物をフィルターしちゃうわけよ。これは教会に使えるとか、ね。この賜物、こういうことだとこういうことできるけど、教会に、口は言わないよ。ね。自分の賜物を生かせてもらってない教会も時々あるみたいだから、そういうんじゃなくて、やっぱり、自分の賜物に気づくための祈りって必要だと思う。それは、教会を通して使うことがどうでもいいわけよ。もう最終的に神様のためだったら。だから、そういう祈りも必要なんかなとか、よく思う。本当一人一人何か持ってるはずだから。
そう、だからさっきの私の中でもさ、その中でも人生かけて育んでいく、なんかそういった優れたものもあるわけよ、
だ
その思考パターンとかい
から、そういう嫌な経験と思えるようなことでも、そこから得た
そう。
ものが賜物なわけじゃん、結局。
だから私はそれをまさに今、磯さんが言ったように、この2年間ものすごい苦しかったけど、でも私はこれで多分人の気持ちがわかると思うし、なんていうかな、経験を通して。だからこそ寄り添えるから、そういう人たちの力になりたいなってすごい思うのね。だからそれを好転することはできるし、それは神様がどういうふうに語りかけて、それを私がどう受けるかっていうか、それぞれ与えられた賜物っていうのをと受けるか、それをいい方向に使うか、それをこんな苦しい経験をさせられてみたいに、それでこう、なんていうのかな、苦い経験ばっかりこう、なんか手放さずに 進むのか、まあ、それは、なんていうかな、一人一人がやっぱり神様との、関係によって変えられるのかなって思ったりするけど。
ありがとうございます。じゃあ最後一言お願いします。
恵み深い、神様、あなた自身を与えてくださったこと、本当に感謝します。進む道で起こるいかなることにも立ち向かう力を私たちに与えてくださり感謝します。たとえ私たちが弱い時でさえ、あなたはいつも強い方であることを思い起こさせて、ください。そしてあなたはどんな、難しい状況であっても、神の栄光と私たちのためになる状況へと好転させることができるお方です。ですから、全身全霊をもってあなたを賛美することができるよう助けてください。私たちの弱さを、あなたが栄光を輝かせる機会として使ってください。イエス様の、お名前によってお祈りします。アーメン。
アメン。